で、今日はマタイの福音書の25章の14節から、大体は23節前としていたわけです。23節まで、はい。それで、このところでですね、天の国と書いてありますね。これは普通、以前の口語訳では天国と訳しておったから、天国といえば死んだ人が行くところというふうに思われているわけで、今でもですから、天国はこんな状態、とっても不可解だったはずですよね。1タラント2タラント与えて、そして非常に文句を言う人がおったと。で、厳しい裁きを与えた。その天国でこんなこと起こるのかなんて、とてもわからなかったはずです。で、能を入れただけでちょっとわかりやすいんだ。天の国、これは他の福音書では神の国、だいたい国という言葉が日本語というよりも、これ中国語ですね、国という漢字は、ちょっと違うわけですよね。神様のご支配ということですから、神様のご支配はこのようになさるんだと、あるいは神様の導き方ということですので、そういう意味でもきちんと知っておかないと間違って話すことになる。天国、死んだ後にもこのようないろんなことがあるんだと。文句言う人もおったり、裁きが起こって暗闇に放り込まれたり、このなのが天国だった大間違いで、全然違うことですね。そのことは繰り返す必要があったので、この前の祈りの友の会でも、そういった祈りにおいてもそういうことをまず知っておく必要があるということで繰り返し言ったわけです。そこで神様のこの世界を導く仕方、ご支配の仕方はですね、旅に出かけると、おらない。これも私たちがみんな感じることです。だいたい聖書に書いてあることは特別なことのように思える、昔の。でも今のみんなの人々の毎日当てはまることが書いてある。それを読み取るのが私たちのこの聖書を読むということなんですよね。昔の話、イエス様こんなことを弟子たちにお話したとか、昔の人々にお話したと思ったら私たちに関係なくなるわけです。だから昔の話を知識として知るために書いてないわけですね。で、このようにですね、主人が旅に出ていないと。これは前にもあったわけですね。これはすぐ前の24章のところでも、忠実なしもべと悪いしもべのところで46節で、主人が帰ってきた時に言われた通りにするのは誰か、ずっとおらなかった、でずっと離れていない、そしていないと思い込んでですね、主人は帰り遅いんだと思って殴り始めたとか、悪いこといろいろしてると書いてありますね。またもっと前にもそのことがあったはずです。これはマタイでは20章にブドウ園の例えですね。ブドウ園の例えってもありましたが、それあすいません、そちらの方でなくって21章の33のところですね。21章の33のところですから、ブドウ園を作って旅に出たというところです。ここもそうですね。21章のところ33節、ブドウ園を作って、そうして見張りの櫓を立てて農夫たちに貸していなくなったということです。そしてですね、もうだいぶ経ってからしもべた収穫の時が来たが、これだいぶ時間が経ってからしもべを送ったら、そしたらこうやって袋叩きにした、また殺したと。こんな風にですね、あちからこちらで主人がずっといないっていうことが書いてありますが、今日もそれなんです。これは神様なんかいないと、主人がいないっていうことは、神様、裁いたり正義だ神様なんていないと、だから自由にやっていいんだというふうに思うという誰でもにある傾向ですね。 それを意味しているわけです。これはキリストを信じる人たちはそうではない。いつもおると思っているかという、決してそうではないはずです。表面的にキリストを信じる。だから陰でですね、人が見ていないところで、悪いことを考えた、思った。心の中で悪いことを思ったり。神様みんな見てそばにおるんだと本当に思ってたら、心の中で思うこともですね、あ、これいけないと思うんだけども、なすべきことがあってもほっとったって別に裁きはないわというふうになんとなく思ってしまうという、神様遠くにおると、正義や裁きの神は遠くにおっておらんのと同じだというふうにうっかりしたら誰でも思うわけです。そういう傾向を意味しているわけですね。現代でも災害があって悪いことがいっぱいいろいろある、たくさんの嘘がある、非常に大きな会社のですね、日本全体の電力会社のこういった協会の会長をしている関西電力の加社長がですね、この他22の、幹部たちが3億円以上もの金をですね、7人もらってたなんて、原発関連の呆れたようなことがですね、見つかってから徐々に返そうと思ったとか、もうそういう恥ずかしい言い訳をしたりしますよね。そんなふうなことどうしてですね起こるのかなんて考えてもわからない。だから神様いないんだと、正義の神様いないというふうに思いがちなわけです。だけど必ずそういうふうに返ってこられる、神様の裁きというか正義は必ず返ってくると。でその時におらないようにこの4つは解けて、一人一人に神様がいれば、ここでタラント、だからこういうこともさっきも話があったように、タラントっていうのを、この訳からタラントンっていうふうに、言語の発音に近いようにしましたけど、タラントと言ってもいいわけですね。このタラントがどのくらいの値打ちがあるかわからなかったらあんまり意味がないわけですね。これはタラントって後ろに、だからこういうことのために巻末にちゃんとこう書いてあるわけですね。一番後ろに努力を通過表っていうのが聖書の後ろに書いてあるわけです。そういうことを一番後ろに書いてありますね。巻末の51ページのところです。聖書の意味はこんなことを調べると分かるんだって言ってる人は、それははっきり分かってないこともしばしばあるわけです。ここの巻末の奴隷公表に新共同訳では51ページですね、ここに真ん中頃にタラントンって書いてありますですね。真ん中頃にタラントンですから、巻末の51ページ上にページが書いてありますね。51ページの奴隷公および通貨で、そこのところにタラントンというのは書いてありますね。6000ドラクメ、6000ドラクメって書いてあります。でそのドラクメというのは、その4つ下のデナリオンというところを見たら、これは1デナルは1ドラクメだと、だからデナリと同じだというわけです。ですね。タラントンは6000ドラクメ。だから6000デナリと同じ。で、イエス様の例えに、1日働いたら1デナリっていうのがあった。1日働くと1デナリだから、現代で言うとおよそ1万円ぐらいになると。だからこのタラントという単位は、6000ドラクメだから6000万円にもなるわけです。ですか。そのことは前にもタラントの例えでお話したですけども、今日のところもですね、だから元のところに変えます。1タラントは6000万円、6000日分もの給料になるということです。給料分に、だから1000円2000円とか1万2万どころじゃない、6000万円という巨額の金の例えなんです。それを知ってる必要が必ずあるんですね。ここだから一人一人にですね、ものすごい金を貸したという、賜物与えたとということなんですね。 少ないという1タラントンですら6000万だから、5タラントといったら3億円にもなるということですね。こういうに非常に一般の民衆では考えられないような高額のものを与えたというわけです。預けたと。で、いなくなった、旅行ったと。これは、実は神様はですね、さっきもちょっと言われたけど、たくさんの値打ちのあるものを私たちにくれてるわけ。くださって。6000万円どころじゃない。例えば、今私たちが、考える力、あるいは神様への信仰、希望、愛というものもみんな神様からくださったものですよね。信仰すらも神様がくださった。その信仰は絶大な価値がある。それによって神様は全能で愛だから、私たち希望がある。どんなことが起こっても、また様々な罪を犯しておるけれども、それも許していただける。人間を許さなくても神様は許してくださる。そういう罪の許しとも絶大なものです。この世では3人4人も殺したら彼女も死刑になるけども、神様はそのような殺人を犯しても心から悔い改めたら死刑になっても復活をさせてくださる。許されるわけです。そのような罪の許し、あるいは復活ということはですね、6000万1億とか、もうとってもじゃなく比較にならないわけです。そのようなものを与えられている。それだけじゃないですね。私たちの見る目、聞く耳、あるいは健康、手が足、動く、日々の食物、住む家、みんなこれはその人の信仰によって神様からくださったものと。これはアダムとエバが初めて作られた時にも、水は豊かに流れて自分たちが植えたのではない木、緑もたくさんあったと。それみんな与えられたもの。でもそれをアダムたちは感謝もしないで、一本だけ真ん中の木は食べたらダメって言われたのに、たくさん食べるものがあったのに、それを要はサタン、蛇の誘惑に負けて食べてしまった。心から感謝する気持ちがあったらいっぱい与えられると。そうしたらそういう罪は犯さなかったんですね。それと同じように、私たちも実はですね、ここに6000万、少なくても6000万という非常に巨額のもののように、本来はこれはるかに大きいものを与えられている。一つ一つの私たちが朝起きてから家がある。あ、家があるなと感謝する人はどのくらいいるかと。けども世界的に見たら家がなくて逃げて仮のテント、水もない、トイレもまともにない、食べ物もまともにない。そのような人たちたくさん歴史上に、今もたくさんですけど、昔からいたわけです。そういうことを思ったら、あ、住む家がある。雨漏りがする、しない家がある。少し前、70数年前までは、朝起きたら爆弾が飛ぶとか、そういうのは日本中にあったりしたわけです。中国も日本が仕掛けた戦争で、至るところ戦場になったわけです。今も戦場になっているような国があるわけです。アフリカにもシリアの方にも、あるいはあちこちにそういう近いような状態のところもあるわけです。そういうふうに与えられているものと多くは気がつかないということがたくさんあるんですね。住む家がある、食べ物が食べれる、それからこういう衣服がある、そういう一つ一つ与えられているのであってですね、もう見る力も聞く力も歩く力も、医療も、大体そもそも医療を受けるいうことすらできない人たちもたくさんいるわけ。世界的に食べ物の内容が1億を超えてるわけだから。まあ日本ではですね、犬とか猫でもですね、高額のお金を払って治療するということがまあよくなされているけど、人間の治療すら薬すらないというのは世界的に非常に多いわけです。スポーツなんかまるでできない。それどころじゃない、食べ物がなかったら自分の国でも入れられない、逃げていくと。 日本だったらラグビーだとボールの奪い合いということで、昨日も7時のニュースとたまたま見たらすごい時間を取ってですね、たかがボールの取り組み合いですよね。子供でもできる。それが取って一番パッとつけたからといって何が正義が変わるか。国やあるいは日韓関係、中国の関係、重要な問題、日本の経済あるいはそういう政治の問題が何が変わるか、何も変わらないわけですが、それ延々とそれも驚いてしまったんですけれども、まあ、そういうふうに、与えられているものを本当に思わなかったら、そういう害でないようなことを非常に力を入れてするようになってしまうわけです。まあ、とにかくそういうことで、基本的な住みかも食べ物服も何も与えられてない人たちがおると見たら、私たちこうして生活をしてできることがたくさん与えられていると、それ与えられていることからですね思って、それを少しでも与えられていることを元にして使おうとする気持ちをここで書いてあるわけです。で、特にキリストを信じる人たちに一番与えられているのが、それが三つの一番大事な信仰と希望と神様の愛だと。それをもらったらですね、すぐに使おうとする。これはもうキリストを信じる人だったら大体においてはそういうことあると思います。信仰をもらったから、それがなかった時代比べたら何か希望がある。希望も使えるわけです。明日のこと、あるいは人間関係、自分のことや家族のことで悩みがあっても、あ、神様がきっとしてくださるというふうに信じて希望を持つ。そして神様の愛を信じる。というふうに直面する問題に対してすぐに神様からもらったものを使おうとするわけです。そういう心理、心を言ってるわけですね。すぐに使えるわけです。神様からいただいたものはすぐに役に立つ。まあ、車とかいうものはですね、怪我した途端に乗れなくなる、病気になった。そうですよね。非常に便利でなくてはならないものだけども、私も足とか寝たきりになった途端にですね、車乗れなくなる。けれども信仰、希望と愛はその時にさらに使えるようになるわけ。そういうふうに本当に良いものを神様からもらったタラントというものは直ちに使えて、しかも苦しい時に一層使えるようになるということです。そういうふうにこれは使わねばならない、使わねばならないというものではなくて、すぐに使ってるんですね。で、そのことを一層このことを思って使う。そうしたら一タラントに例えてものすごいいろんなものをですね与えられている。健康も力も見る目も聞こえる力も動く、足やっても動く。そうしたら手を変えて少しでも誰かにですね何か良いことを手紙を出そうとか、例えば年賀状がこんなもんするべきかやめるべきか、こんな議論は無意味なんです。年賀状に良いことを書いて御言葉を書いて送ればですね大きな意味ができるわけです。そういうことを考えないで年賀状っていうものをやめるべきだ、そんなことは無意味なことですね。何か良いことを書いて送る、それは手があって目があって心があったら、信仰と希望と愛があったらすぐにできることですね。たくさんの人でなくても、私なんかは命の水をずっとたくさん書いて、その返信とか協力とかもうしょっちゅういろいろあるから、もう絶えず誰かに書くメールとか手紙はがきとか、もういつもそれが溜まってこなせないわけです。そうでない場合でも誰かに祈りの友の人であれば、祈りの友の誰かに手紙を書くと、祈りを書くとかですね、それはできるわけです。それがここで言うようなですね、信仰と希望と愛、目も手も書く力もはがきなどは60円70円80円と値上がりしたと言って本もわずかですね。そういうことを使ってするということは、1タラントのほんのわずかを使おうとするということですね。そしたら必ずまた増える。神様からもらった愛というのは使うと増えると、神様からもらった希望というものはやはり使うと増えるという性質がある。2000年間それは誰かが使ってきて増やされてきたんですね。世界中に目に見えるものは使ったらだんだんと壊れていくわけです。なくなっていくわけですね。そういうふうに不思議な点があるわけです。だから 神様こうなった手も健康も目の力も聞く力もだんだん弱くなるけれども信仰は弱くならないで済むと。神様からの愛を一層すがるようになると。そういうことでこの信仰と希望と愛を3つとも使うものがまた祈りでもあると。祈りは神様を信じて祈る、そして神様がきっと叶えてくださると希望を持って祈る、そして神様の愛を持って祈ると。その一番大事なタラントを使う道は祈りでもあるというわけですね。祈ることをしない人はそのタラントを使っていないということになるわけです。はい、まあ、こういうふうに、誰でもこのタラントは使えるようになっているわけですね、そもそも。で、こういうようなところに集まるということも使っているわけです。この神様の御言葉は力あると信じなかったら来ないわけです。こういう集まりの内容、目的は神の御言葉にあり、それとほとんど同じものであり、聖霊いただくことにあるからですね。そして、それぞれの人の祈りを捧げる場でもある。それは信仰と希望と神様の愛に基づいているから。集まったら私もここに共にいるんだと。愛の神様、イエス様が言ってくださっているわけです。だから、こういう集まり、各、ここの日曜日の集まり、そしてまた、各家に集まる家庭集会もみんなこれも与えられた信仰希望愛を使おうとすることである。そしたらここに来ている方のどこかの教会どこかの集会で紹介をされて参加してからだんだんと信仰も深められていったはずです。私もそうだった。最初本を読んでそしたらすぐに講演会やったその集まりに行ったわけ。それでちょっと増やされた。で、集会に行った。また増やされたと。信仰を使って参加したら、これが増えていったわけです。心の中にまず増える。で、それが増えたら、また誰かにも伝わっていくということがあったと。そういうふうに、今のタラントの例えと、この集まりに出ること関係ないと大きな間違いですね。今この大きな関係があるわけです。そういうふうにこの聖書を読むということは表面だけになってわからないということでいくらでもあるわけですね。分かった気持ちになる。で、こういういつも触れているようなこの神様からの大きな賜物、莫大なタラントともいえるこの自然ですよね。私も車で行ったら毎日この空、昨日も帰るところ時にですね、非常にこの美しいその青い空色に飛びがですね、なんかそう、と待っていたわけです。すごく優雅に。このトンビって言いますよね。あれはタカ、トビ、ワシタカカですけども、そのとってもこの美しい姿です。ハイジという映画私は何度も食事の時などに、時間ある時に細切れ見たりしますけど、まず最初に出てくるシーンは、そのトビの影なんですね。そう、アルプスの底に映った影、トビの影。それからその後ろ姿、足元、ハイジの足元から草原、それから何が出るか、トビの姿が出る。一番最初から自由に駆け巡る非常に美しいトビの姿、いや、トビっていうかタカですね。タカ、いや、タカ、タカを舞う姿が最初から出てくるわけです。そして途中にも出てきて、そして最後にもそれが出てくる。そういうことで私はずっと以前からそのたくさんある小鳥たちのうちであの大空をですね、あの悠々とほとんど翼を動かさないで強い風の時でもこう翼をほとんど動かさないでずっと風向きでも風下でも自由自在に飛べるっていうのはほとんど飛びはしああいう仲間だけです。昔から非常に不思議なということですね。飛翔ということです。ああいう風にほとんど動かない、どうしてあんなに飛べるのかと。人間が作ったものは莫大な燃料を積んで、そしてここにバーッと燃焼、爆発燃焼させて、その噴出の力で反作用で進んでるんですね。ジェット機でもロケットでも。ああいう風な莫大なものにして爆発したとどもない被害でみんな死んでしまう。と ところが鳥たちはですね、全然そんな危険な燃料を燃やすことなく、わずか30度、40度の体温でああいうことを起こしているわけです。他の鳥は木から木へとパパッと飛び移る。あるいは、スズメなんかパッと降りて、で、餌をつぶや探しているぐらいです。でも、鳥っていうのを見たらですね、本当に言うと、神様の自由を本当に満喫しているという感じですね。他のいろんな細々した説教を聞くよりか、鳥が舞う姿を見ているのがずっとですね、心が清められて広げられるという思いがするぐらいです。で、そういうものも賜物、青い空も賜物、それを賜物と受け取る感覚もタラントです。これはですね、どんなに頭のいい猿でも犬でも賢い犬、猫でも、青い空を見つめて心を感動している犬や猫はありえないわけですね。これは人間だけに与えられている。だからそのタラントを使わなければ本当に大きな損失なわけです。そういうふうに神様はあの青い色っていうのを広大な空に、あるいは海辺であれば広大な海にその青い色、そして遠くの山でもその青い色が出るようにしてあげているわけです。そのように自然を見る目、味わうですね。味わう自然の美しさや清さ、あるいは山々である力強さ、雷のすごい凄まじさ、そういうことをですね、神様の愛の現れ、その力の現れとして受け取る力も、これもタラントなわけです。それをだから、そういう自然現象のあるために感じて受け取ると、それをタラントを使うということですね。そうしたらそういう感覚は増えるということです。で、私たちも手も足もあるから、何か神様のために、マザー・テレサさんが言ったように、 Something beautiful for God と、何か美しいことを神様のためにと、 Something beautiful for God という言葉ですね。もう何十年も40年前に初めて見たときに、とても、意外な言葉だった。何か良いことではなく、あえて彼女は Something beautiful for 神様のために God と、それにみんな神様からの良き愛の賜物だとして受け取ればですね、これはとても美しさ、美でもあるわけです。そんな神様の心ってとても美しいものだということになるわけですね。はい、まあ、そういうことで、いろいろとこの世には私たちの心が開いておったら、そのタラントを使って受け入れる、受け入れたらそれは広がるということですね。だけどその中にですね、一人だけ、おったというのがここで書いてありますね。18節です。一タラントを預かった人は出て行って、わざわざ穴を掘ってそこに土で埋めて置いてあったと、18節に書いてあったんですね。これもとても不思議なようなことですね。わざわざ穴を掘ってもらった、一タラントといっても、さっき言ったように当時の人としてはとっても多額の金だったわけです。それを使おうとしないで埋めておいたと、怖いとか言って、これは神様がいっぱい与えてあるのを使おうとしない人たち全てに対しても当てはまることである。で、私たちもまたいっぱいいただいてあるのに、ほんのわずかしか目が覚めてなくて使っているのは、私いっぱい使ってると思ってほんのわずか、例えばそういう苦しいことでも、あ、これも神様の深い良い意味があって愛からくださったんだと思うような受け止め方は、これなかなか無理できないですよね。人生経験も深くないと、そうして受け取るのだと、これもタラントを使っていることになると、そういうふうに、これは誰にでもあることですね。タラントを使う、すぐに使うということを信じたら、すぐに、程度の差はいっぱいあるけど、みんな使っている、だからこそこういう参加もする、見方考え方も違う、そして全く使おうとしなければ、ほら 掘り出されてしまう。そうですね、信仰と言えば神様あると一時知らされたのに、賜物を何も使おうとしない、集会も来ようとしない、神様が作ったもの、聖書あるいは花を見ても何にも感じようとしない。そうだったらだんだんとその心は固まってしまう。それがこういうのは後で言われるようになるということです。はい、まあ、そういうことですね。日常的に私たちも神様からいただいても絶えず意識して目覚めて使っていくと一人でに増えると。それでそれがものすごい規模で書いてあるのが、あの聖霊をファッと注がれたら、その聖霊を使って世界にも広がっていったんだけど、そういう人たちを支えたのは、そのタラント集会や集まりや食べ物を提供して、いろんなものを祈ったり、支えた人たちがタラントを使ったから、人たちもそれで出て行って告げることができたわけです。それでみんな一体となって、人たちだけが特別なんではないんですね。そんなも知れないたくさんの人たちがタラントを互いに使い合って進んできたということです。はい、以上です。